会への招きの言葉。イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、あなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。第二もこれと同じように重要である。隣人を自分のように愛しなさい。律法全体と預言者は、この二つの掟に基づいている。ご一緒に賛美をいたしましょう。賛美歌21の497番1節と2節です。主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり、アーメン。講読文18番詩編67編、花小金教会の別冊講読文20ページ、賛美歌1編をお持ちの方は講読文の16ページです。詩編67編、神が私たちを憐れみ祝福し、御顔の輝きを私たちに向けてくださいますように。あなたの道をこの地が知り、御救いをすべての民が知るために。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。諸国の民が喜び祝い、喜び歌いますように。あなたがすべての民を公平に裁き、この地において諸国の民を導かれることを。神よ、すべての民があなたに感謝を捧げますように。すべての民がこぞってあなたに感謝を捧げますように。大地は作物を実らせました。神、私たちの神が私たちを祝福してくださいますように。神が私たちを祝福してくださいますように。地の果てに至るまで、すべてのものが神を恐れ、敬いますように。 使徒信条によって信仰を告白いたしましょう。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、生徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。今朝与えられた聖書の言葉に共に聞きましょう。マタイによる福音書第12章1節から14節、新共同訳新約聖書の21ページです。マタイによる福音書第12章1節以下。その頃、ある安息日にイエスは麦畑を通られた。弟子たちは空腹になったので、麦の穂を摘んで食べ始めた。ファリサイ派の人々がこれを見て、イエスに、ご覧なさい、あなたの弟子たちは安息日にしてはならないことをしていると言った。そこでイエスは言われた。ダビデが、自分も友の者たちも空腹だった時に何をしたか読んだことがないのか。神の家に入り、ただ祭司の他には、自分も友の者たちも食べてはならない備えのパンを食べたではないか。安息日に神殿にいる祭司は、安息日の掟を破っても罪にならないと律法にあるのを読んだことがないのか。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。もし私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。人の子は安息日の主なのである。イエスはそこを立って街道にお入りになった。すると片手の苗た人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日に病気を治すのは律法で許されていますかと尋ねた。そこでイエスは言われた。あなたたちのうち誰か羊を一匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。そしてその人に、手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと、もう一方の手のように元通り良くなった。ファリサイ派の人々は出て行き、どのようにしてイエスを殺そうかと相談した。共に祈りをお捧げいたしましょう。主イエスキリストの父なる神様、あなた様の慈しみのもとで一週間を過ごしてきたことを感謝いたします。そして11月2回目の主の日を私たちの生涯にお加えくださってありがとうございます。過ぎます週、あらゆる時、あらゆる場所であなたは私たちを導いてくださいました。かつてアブラハムとサラがあなたに信頼して生きたように、私たちもまた信仰の生涯を最後まで歩むことができますように。時にぐらついたり思い煩うことのある私たちを、あなたの身腕で抱き止め、励ましの言葉を与えてください。世界の主なる神様、今こうしている時も戦争や人の罪のために悲しみ苦しみの中にいる人々、子どもたち、動物たちが世界中にいます。どうか私たちがあなたの愛と真理に従ってこの世に目を向け、あなたの平和を実現するために祈り働くことができますように。公の職務に就く人たちを誠実にこの世界と関わるものとならせてください。天と同じようにこの地にもあなたの恵みを満ちあふれさせてください。コロナウイルスに感染し苦しんでいる方々に 癒しがありますように。医療に従事なさる方々のご健康と働きをお支えください。感染症が一日も早く収束しますよう祈ります。教会の頭なるイエス様、あなたの復活の命は信じる者すべてに惜しみなく与えられます。今大切な人たちのことを思い起こします。病の床にある方、弱いを重ねて不自由を感じていらっしゃる方、大切な人を天に送り悲しみの中にいる方々、家族の介護や育児に力を尽くしている方々、今ここにいない私たちの家族、社会や学校の中で疲れを覚えている青年や子どもたち、被災して困難な生活を強いられている方々、どうぞ一人一人を神様が上から下から右から左から前から後ろから抱きしめてください。そして今見舞いに集うお一人お一人にそれぞれの人生の課題と重荷があります。イエス様、あなたは人の世に育ち人の心に愛を教えてくださいます。どうぞあなた様が私たちにも愛を与え希望を与えてください。人の世で働き人の重荷を担ってくださるあなたが私たちの痛みを共に担っていてください。主なる神様、あなたは私たちの思いを高く超えて私たちに出会ってくださる方です。どうかこの礼拝で救い主との出会いが与えられ、私たちの信仰が深められますようにお願いをいたします。感謝と願いを我らの主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。読み続けていますマタイによる福音書、今日の12章ではイエス様とファリサイ派の人々との安息日をめぐる論争がなされます。ファリサイ派の人々というのは旧約聖書の律法の専門家で、ユダヤの人々に生活の仕方を教えていた人たちです。安息日をめぐる論争、私たちにとっても主の日である日曜日をどのように過ごすかという意味で関わってくる出来事です。論争のきっかけとなった出来事は2つです。1つはイエス様の弟子たちが安息日に麦の穂を食べたという出来事、もう1つはイエス様が安息日に街道で片手の苗た人をお癒しになったという出来事です。最初の出来事、イエス様の一行は麦畑を通った時に弟子たちはお腹が空いて麦を摘んで食べました。旧約聖書の律法では空腹な人は他の人の畑になっているものを食べてよい、畑を持っている人は畑のない貧しい人が生きていけるように支えていかねばならない、収穫をした後も落ち穂は貧しい人のために残しておかなければならないということが命じられています。旧約聖書の律法は弱者への愛の精神で貫かれているのです。今日のところも他の人の麦を食べたことが問題なのではありません。問題はその日が安息日だったことです。出エジプト記の20章の8節以下に安息日の規定がこのように記されています。安息日を心に留め、これを聖別せよ。6日の間働いて何であれあなたの仕事をし、7日目はあなたの神主の安息日であるから、いかなる仕事もしてはならない。この律法を守ることによって神の民として認められるとパリサイ派の人々は考えていました。安息日には何もしないということが良き技であって、これを破る者は救われないと理解していたのです。麦の穂を摘んで殻を取って実を食べることは収穫あるいは脱穀という仕事にあたる、それは律法違反だと言ったのです。 イエス様はどうお答えになったでしょうか。イエス様はどのように安息日を守ればよいかということをお語りになったのではありませんでした。イエス様は何のために安息日があるのかという根本的なことを示されたのです。それは神様の憐れみを思い起こすために安息日があるのだということでした。イエス様は旧約聖書のダビデのお話をなさいました。ダビデがサウル王に追われていた時のこと。祭司アヒメレクは神殿に備えられたパンをダビデとその友の者に与えました。備えられたパンというのは祭司以外は食べてはいけないものでした。そういう規定があるけれども、祭司アヒメレクはパンを与えてダビデたちは食べた。神様がそのようにしてダビデを苦境から救ったではないかとイエス様はおっしゃったのです。そして安息日に神殿にいる祭司は安息日の掟を破っても罪にならない。このように書いているとイエス様はおっしゃいました。安息日には神殿で礼拝がなされます。ユダヤの礼拝は動物の犠牲を捧げることを中心としています。犠牲とする動物を引いていって、律法にのっとってほふって、血を抜いて解体して、しかるべき部分を焼いて捧げる。これはものすごい重労働です。祭司たちは安息日にそういう大変な仕事をしています。日曜日に牧師が仕事をしてクタクタになるというのと似ています。イエス様の答えの中心は12章の6節です。言っておくが、神殿よりも偉大なものがここにある。私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味を知っていれば、あなたたちは罪もない人たちを咎めなかったであろう。このようにイエス様はおっしゃいました。神殿よりも偉大なものがある。それは神様の憐れみです。先ほどの出エジプト記の安息日規定には続きがあるのです。7日目には休まねばならない。それはあなたも息子も娘も男女の奴隷も家畜もあなたの町の門の中にある起立する人々も同様である。6日の間に主は天と地と海とそこにあるすべてのものを作り、7日目に休まれたから主は安息日を祝福して聖別されたのである。このように書かれているのです。安息日に仕事を休むのは男性も女性も子供たちも奴隷も家畜も起立者もみんな神様の祝福をいただいて救いの御業に預かるためなのだ。すべての被造物が神様に愛されていること、生かされていることを覚え神様に感謝をするためなのだ。イエス様は安息日規定の根本にあるこの神様の憐れみをお示しになりました。家畜も奴隷も起立者も週に一日は休まねばならない。起立者というのは難民のことです。彼らも休まなければならない。目の前のやらなければならない仕事から誰でも週に一日は解放されて神様の御手の中に休み神様の声を聞ける日が与えられているのです。そしてその日には一人一人がかけがえのないものなのだとおっしゃる神の声を聞いて目いっぱい祝福を受ける、そういう時である安息日を神様は与えてくださっている。この神の憐れみを主はお示しになりました。9節以下の片手の萎えた人をめぐっての論争も同じです。病気の人を癒すことは医療行為という仕事です。 安息日には仕事をしてはならない。パリサイ派たちはもしイエス様が安息日に、しかもたくさんの人が集まっている街道の真ん中で医療行為をすれば、多くの証人の前で明確にイエスを律法違反者として訴えることができる、そう考えました。イエス様はこのようにおっしゃいました。11節です。あなたたちのうち誰か羊を1匹持っていて、それが安息日に穴に落ちた場合、手で引き上げてやらない者がいるだろうか。人間は羊よりもはるかに大切なものだ。だから安息日に良いことをするのは許されている。穴に落ちた羊を安息日であっても手で引き上げて良いかどうか、これは実は律法の専門家たちが盛んに議論していたことなのです。どこまでのことをして良いか、どこから先はいけないかということ、基本的には助けることは、安息日には許されないけれども、その羊がすぐに治療しないと死んでしまうような緊急事態であれば例外として引き上げてよい。しかし1日ぐらいそのままでも大丈夫ならば、ご飯をあげておいて安息日が終わってから引き上げる、まあ、そういうことを一生懸命議論をしていたんです。パリサイ派が考えていることは、安息日規定を正しく守るにはどうしたらよいかということでした。しかもイエスが律法違反をしたら訴えてやろうと考えた。一方イエス様が見つめていらっしゃるのは穴に落ちてしまった羊のことです。かけがえのない一匹のことです。あるいはこの一匹は貧しい人が大切にしている一匹で、貧しい人が困っている、それを見つめていらっしゃる。イエス様は命を見つめていらっしゃるのです。そしてイエス様は手の苗た人を追い出しになりました。主はこの人の苦しみと悲しみを見つめていらっしゃる。その人のことを大切に思い憐れんでいらっしゃる神の御心を示されたのでした。片手の苗た人という言葉を聞いて、どのようなイメージをお持ちになるでしょうか。イエス様がこの人を追い出しになった後に元通り良くなったとありますから、もしかしたら成人になって以後、脳卒中などの後遺症で片手が麻痺をしていたのかもしれませんけれども、これは病気の後遺症のある人だけのことが語られているのではありません。私たちも手が萎えてしまった人なのです。コロナ禍にあって、私たちはこの手を神のため、人のために捧げることに制限を与えられています。できないこと、してはいけないことが多い。工夫によってはできることがあるのかもしれませんが、手が萎えているのです。しかしイエス様の癒しの御業は、そんな私たちに実現をします。愛の業から引っ込めていたこの手をイエス様が祈る手に回復してくださる。捧げる手に回復をしてくださるのです。天国ではっきりと実現する主の御業が今ここで行われるのです。イエス様は癒しの御業をあえて安息日に街道の真ん中でなさいました。日が暮れれば安息日は終わりますから、その後ですることもできたのです。しかしあえて安息日になさったのは、ご自分が安息日の主であるということをお示しになるためでした。12章8節でこのようにおっしゃいました。人の子は安息日の主なのである。人の子というのはイエス様のことです。イエス様によって私たちは作り変えられる。そしてイエス様によって全ての人が神の安息を与えられ、リフレッシュされて、もう一度ここから出かけていくことができるのです。先ほど神殿よりも偉大なものがここにある、それは神の憐れみのことだと申しました。その神様の憐れみはイエス・キリストによって実現をしていきます。パリサイ派の判断基準は、 安息日に癒しをすることは許されるか許されないかということで、そこには隣人を思う気持ちがありませんでした。旧約聖書の律法は限りなく愛に裏打ちされているものです。今日の招きの言葉で聞いたように、神を愛し隣人を愛することに尽きるのです。律法は愛という言葉を使わずに愛を語っているのです。しかしファリサイ派にとってはイエス様の言葉や御業は自分たちが受け継いできたものの根本を揺るがし、間違った教えを広めるものと映りました。14節にあるように、どのようにしてイエスを殺そうかと相談したのです。イエス様を十字架の死へと追いやっていく人間の最初の一歩がここに記されました。今日主の日に私たちが立ち返るのは主の十字架です。私たちが日曜日に何を見つめるか、主の十字架です。ここに主の憐れみがあります。コロナ禍にあって大変な毎日でも、週1回はここに立ち返り神様からの声を聞くのです。あなたたちすべてかけがえのないものだ、私はあなたたちを憐れんでいる、私はあなたたちを祝福するという声を思いっきり浴びるのです。この神様の憐れみ、愛を受けて私たちの苗た手も癒され、愛に裏打ちされた生き方へと回復させられていくのです。安息日に日常の手を休めて神の言葉に耳を傾けるのは、この日は積極的に神様を見つめるために他の技を休むのです。私たちが見つめる神様は憐れみの神です。その神様が、あなたたちも憐れみに生きなさい、互いに愛し合いなさいとおっしゃっておられます。与えられる憐れみを実践して生きる、これがイエス様によって与えられる新しい生き方です。働き方改革などと最近は言われますが、イエス様は私たちの働き方改革とか休み方改革をなさる方ではありません。私たちの生き方改革をしてくださるお方です。コロナ禍にあって、あるいはご高齢のゆえに、あるいは病のゆえに、介護や育児のゆえに、やむを得ぬ事情のゆえに、ここで礼拝を守れないこともありますけれども、週に一日限られた時間だけでも神様の憐れみに目を留める日を神が備えておられます。自分の技を休めて良い日がある、神の安息に行こう日があることに思いをいたしましょう。神様を思い、隣人を思いましょう。もしすべてを作りになった作り主を仰がず、作り主を見失ってしまうと、私たちは作られたものの奴隷となってしまいます。機械の奴隷、感染症の奴隷、組織の奴隷、ニュースの奴隷、誰かの奴隷になってしまうのです。今年度教会学校では出エジプト記を読み続けていますが、次週いよいよモーセたちが海を渡っていく場面です。出エジプト記14章にはこう記されています。主があなたたちのために戦われる、あなたたちは静かにしていなさい、こんなふうに書かれている。このことはとっても大事なことです。神様の働きを見つめず人間だけの働きになるとき、被造物に過ぎない私たちは限界に突き当たります。それは社会でも家庭でも学校でも教会でも言えることです。週に1回自分の力で生きることをせず、神が生かしてくださることに心を留める、神様の祝福を思いっきり浴びる、そしてここから使わされて再び週1回主の安息をいただく、これが私たちになくてはならない生活のリズム、人生のリズムです。憐れみを受けて新しい1週間もご一緒に歩んでまいりましょう。 お祈りをいたします。父なる神様、あなた様は大きな憐れみをイエス様を通して示してくださいました。どうぞ私たちに誠の安息の中で生き続けていく心を与えてください。そして主に習う憐れみに生きることができますように。私たちの愛の業は小さなものですけれども、どんなに小さな鏡でも太陽を向いてさえいればその光を反射するように、あなたの憐れみを反射していくことができますように導いてください。イエス様のお名前によって祈ります。アーメン。ご一緒に賛美を捧げいたしましょう。賛美歌第2編の192番1節と2節を賛美いたします。私たちの感謝と献身の印として献金をいたしましょう。感謝と献身の祈りを歌に込めてお捧げをいたします。賛美歌21の65の2番です。ご一緒に礼拝を捧げすることができる幸いを感謝をいたします。集会案内は式次第の隣に書かれて、ありますけれども、今週の木曜日 には定例の聖書研究祈祷会がございます。次週の手術礼拝の予告も書いてございますので、どうぞお読みください。なお次週の教会学校の礼拝では子ども祝福式をいたします。教会員の皆さん、なるべく多くの方にご出席いただいて、一緒に子どもたちのために祈り合わせていただければと思います。では唱詠の賛美歌21の29番を賛美いたしましょう。これで終わった。神に仕えるため出て行って、主の福音を述べ伝えなさい。願わくは主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりが使わされゆくあなた方一同と共に、あなた方につながる家族、友人、職場、学校、地域、神様が作られたすべてのものと共に、今も後も常しえまでもありますように。アーメン。礼拝を終わります。